さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしていきます。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
いや、ワクワクする冒険の場となってきましたね。
はい、う
ん、いろんなことが行われてね、
はい、
やっぱり大きいのはアメリカとこの北朝鮮の首脳会談が、どうやら行われそうだというような、その見通し、これやっぱりですね、日本の株にとってみると結構大きい材料だと思うんですけどね。
そうですね、全部はプラスで反応しましたね。
500円も上がって、
はい、
なんかでもどんどんどんどん上げ幅がちっちゃくなって、なんかマイナスの場面なんかが5番に現れて、
そうなんです、うん、どうなるかと思ってドキドキしましたが、プラスで終わって101円だから、
これ全体のこの株価の値動きの激しさというとですね、はい、やっぱり今何が起こってるのか、市場の底流で何が起こってるのか、売る人買う人が何を考えているのか、まあ、19はやはり心理の結果だと思うんですけれども、
はい、
心理っていうのはやはり株式市場での経験が長いとそれが生きてくる部分がある、今日はですね、もう株式市場のご経験の長い方をお迎えして、
はい、
ぜひそのあたり、たっぷりお話を伺いたいなと思っております。
そうですね、時給のあたりもね、解説いただきたいと思います。
楽しみにしてますよ、
は
い、
それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて鎌田さん、今晩はアメリカの雇用統計控えてますね。
そうですね、
はい、
1年前じゃないよ、1ヶ月前だよ、1ヶ月前、はい、1ヶ月前、1ヶ月前は1月の雇用統計が発表された時に、賃金の上昇率が 2.88% になった、
はい、
通常 2.5 とか 2.6 だったもんが 2.9 に近づいたというようなことで、翌週のまあニューヨークダウが、1日に1000ドル以上下げる場面が2回も現れたというのは記憶に残ってますよね。
金利も上昇してっていうね、まあ、
金利上昇株価下落という形だったんですが、
はい、
で結局その1月の雇用統計の数字というのは、この労働時間は、1年前と比べると短くなってるんですね、
はい、
それで労働時間が短くなっているので、その部分、固定給なんかをもらってる人の部分、働かなくても、賃金がもらえるっていうような部分が上乗せされて、おそらくは時給が上がった部分っていうのはあるかと思うんですよ、
はい、
でそこが剥げ落ちて、まあ、今晩発表されるその賃金が1時間あたりの、値段がこれが、まあ、2.6% とか 2.65% とかに落ち着くとするじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり金利の上昇は緩やかなんだろうなというようなことで、株価面にはポジティブな動きにつながるっていうような考え方は、これ短期的にできるかと思います。
はい、為替にとってもそうですよね、日本株にとって円安の方に向かえば、
そうですね、まあ、その、はい、この場合はただですね、金利の上昇がゆっくりなもので、今足元でちょっとね見られてきたドル高もあんまり進まないというようなね、うん、そういうこともあり得るかと思うんですけれども、
はい、
ただこれで賃金の上昇率がこの2月も高くなった場合、
はい、
ちょっとこれ意外なシナリオというような受け止め方になるでしょうね、でその場合一時的にまた金利が上がって、株式市場っていうのは割にネガティブな動きになる可能性はあるんですけれども、でもよくよく考えれば、物価の上昇がこれから考えられるっていうような状況の中で、給料が上がるんだったら、それは消費面に対してはプラスの効果っていうのもあり得ますよね、
はい、
で要はこの上げ潮経済というものを考えると、本格的に株を売るような要因に給料の上昇がなるわけがないとは思うんですけれどもね、
はい、
まあ、その部分やっぱり今晩のアメリカマーケットの動き、やっぱり来週の日本株を見る上では非常に大きな注目点になるんじゃないのかなと思ってます。
はい、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。 本日のゲストは、新野浩史さんです。新野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
こちらこそ。
はい。
3月の今日はですね、S 級ということで、日本企業は3月期の決算が多い、ちょっと特別な月かと思うんですが、まあ、非常に商いができるというような S 級として知られてるんですが、今日の動きは非常に忙しかったですね。まず、このあたりから、新野さん、ご感想をお願いしたいんですけれどもね。
今回のですね、日本株のその下げの要因っていうのを、こう、上流に戻って考えてみると、
はい、
最初はアメリカの混乱ですよね。その、ビックスショックだとか、金利がなんとかとかいろいろ言うけど、
はい、
一言で言っちゃえば、アメリカが混乱しましたと。で、じゃあ、日本株はどうなったかっていうと、日本株下げたのはもう完全に円高なんです。で、円高って、例えば、高値つけてた1月23日ぐらいまでの1ヶ月間と足元の1ヶ月間比較すると5円円高になって
る。はい。
すると5円の円高って日経平均3000円下げちゃうってことなんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、今回は円高で、円高の次に来たのが何かって言ったら、カラリ比率に象徴されるような海外勢の売りなんですよ。しかもこれ大量に。ここ8週間で先物と合わせると7兆円売ってるわけです。
はい。
これは半端じゃない額です。
8週間で7兆円。
もう止まると思いますよ。前にも7兆円売ったことあるんですけど、止まってましたから、ね。で、その次に来たのは何かって言ったら、ボラの大きさじゃないですか。ボラってね、ほとんどの場合は下にぶれるわけだから。株価下げますよね。で、結果として PR が低下して、株価は3000円下げました。っていう流れなんです。そしてこれ、どっか止まんなきゃダメだってことです。円安に触れるか、その、今日のような相場が最悪なんですけど、安定化する。例えば売り圧力が少し沈静化して、ボラが下がる。だから、円安になるか、相場の安定化。このどっちか、まあ一緒に起こればいいんですけど、起こんない限りダメなんですよ。で、今日その、おそらく買い戻しもあった500円高したわけなんですけど、あの後の下げ見てると、安定化には程遠い。っていうことは、まだ落ち着いてない。で、ニューヨークダウンも、今週その、例えば前日比100ドル云々なんて言った時も、値幅は500ドルぐらい動いてるわけですよ。結局、あっちも落ち着いてない。だから、ビックス云々とか、こっちのVI 云々では落ち着いたように見えてるんだけど、その現物の日中値幅で見ると、全然落ち着いてない。っていうことは、ちょっと今、円安も望めない。マーケットの落ち着きも望めない。っていうことになると、戻りようがない。ただ、この間3月5日に、まあ、一応2番底、
はい、
2月14日安値つけて、3月5日につけました、
はい、
で2月14日つけた時と3月5日今申し上げたようなその指標が何が違うかって言ったら、円だけ2円円高になってるんですよ、ただ円高でも2円円高になって105円まで来ても2万1000は耐えられたと、なんとか耐えられたと、ということでいけば105円割らない限りはもう一応底値には届きましたと、ただし今度は戻るのには限界あるわけですよ、っていうのは今3ヶ月線って、まあ、僕は60日で計算するんですけど、これ下向きなんですね、もう下向きになって1ヶ月経ってるんですよ、この下降モメンタムのその価格支配力ってものすごい強いわけです、とここ簡単に超えられない、しかも終わり値が100日移動平均を超えて、これも1ヶ月経過してるんですよ、でこの今100日移動平均って 22,480 円ぐらいなんですね、まあ約 22,500 円、この間の2月14日と3月5日の間につけた高値が 22,502 円なんですよ。そうすると
押し戻されちゃったわけなんです、
そうするとこれからのキーになる価格って 22,500 円なんです、これから1ヶ月3週間ぐらいですね、 22,500 円超えられなかったら、このその底根圏の動きはもっと長引きますと、桜が散ってもまだ底根圏にいるかもわかりません、と3ヶ月線が上向くか、終わり値が100日線超えて底根圏を脱したっていうシグナルが出てくるまでは 22,500 円を超えるかどうかがもう全てのポイント、だから今晩もし円安の方向に動きが出て107円とか乗ってくれば、あ、今回の円高のサイクルは105円で終わったって確信が出てくるわけじゃないですか、
はい、
そうしたらもう株売る理由がなくなってくるんで、と来週から戻りますと、
あ、 原野さん、それで今日のじゃあ、日本の時間における、為替相場の動きっていうのは結構107年に近くなるような動きありましたけど、ひょっとしたらその流れが、今度雇用統計の数字なんかを踏まえて、さらに107年超えてくるというようなドル高になった場合は、結構、それは、重要な現象面というような。
戻ります。3月5日に安値つけて、日本の株、去年を見てもですね、4月14日安値つけた後の1ヶ月とか、9月8日安値つけた後の1ヶ月って、ものすごい勢いあるわけですよ。うん、と安値っていうのは、結局必要以上に売った人がいるから、安値つけるわけですよね。うん、で、まあ、この間の2万1000もそうかもしれません。そうすると、そこで、例えば、環境が売ってきた理由が円高だとすれば少し円安の方向に触れるとか、それから空売り比率が今 46、7% あるのが 40% 下回ってくるとか、そういう環境変化があったら一気に戻りますから。なぜなら買い戻しがあるわけですから。史上最高の空売り比率が史上最長で続いてるわけですから、そうすると当然買い戻しの圧力も過去最高になりますよね。それは常識的に考えると
、ドル高円安株の短期急騰というようなことも、場合によってはこれ想定していてもいいような。
3000円下げた後だから環境変化があれば、ですから今日の500円高ってそうじゃないですか。結局朝一番106円ちょっとぐらいにいたやつが、まあ、106円80銭ぐらいまで円安になると。でまあ材料はだんだん消化されていったわけでしょうから。
はい。
で、その後の500円安がよく僕も理解できないんですが、まだ売り方に元気があるってことでしょうね。もう2万3000台から売ってきて、まあ、稼いでもいるし、ということじゃないでしょうかね。
まあ、そうすると、マーケット、為替が今、鍵を握っているっていうことですね。
はい、いつでもそうなんですけど、
はい、
日本株上がるとき、円安で海外勢の買い越しが去年も上がったことないんですよ。他いろいろ理屈つけますよ。企業業績でなんで PR が割安だとか、そんな関係ないんですよ。日本株は円安で海外勢の大幅買い越しでしか上がらない。去年の4月から5月も、9月から11月も、その2つしかないわけです。と今、円高って、まあ12月の113円、1月の初めも113円台だったから、そっから8円円高になったわけです。で、実はもうそれで全て説明できるわけ。円高だから、高い空売り圧力があり海外勢が売りで一応安値をつけましたと、うん、戻りを試すときには逆の動きが出てこないとダメなんです。
じゃそこでじゃ為替相場が105円を下回るようなドル安っていうのは新野さんは可能性としてはこれどんな時代になった場合そういう悪い方向に行くというふうにお考えでしょうかね。これ
種類はともかくアメリカでまたなんか混乱が起こること、
はいはいはい、
で105円切ったら104円50銭なんかで止まりませんから、ここに多分ドル売りの玉が溜まってるはずですから、そうすると103円とか101円いっちゃう、そうすると2万円割れという可能性も出てきますよ、ね。
まあ、でもその為替が105円台、ちょっと円高方向いくと来期の企業業績気になりますけど、
ね、それもやっぱり含めて日本株が売られるっていう事態になっちゃうってことでしょうかね。これ
結局ですね、去年の平均って112円ぐらいなんですよ。ですから楽だったわけですね、
はい、
でそういう意味では今言われるよりその円高抵抗力はついてると思うんです。ついてると思いますけど、もし105円で決算期迎えたら予想を100円で作る人が半分ぐらい出てくるじゃないですか、とさすがに100円はきついんじゃないかな、ということですよね。おそらく今再三点って101円かそういうとこだと思うんですよ、と、まあ、有力な企業は大丈夫だとしても当然耐えられない企業も出てくるんで、そうすると今期がですね出来すぎの決算ですから、で税効果会計でも 5% ぐらいオンされてますから、すると最終利益税引き利益で見ると来期の業績は減益になりますと、もし105円で作ればですよ、
はい、
そういう形になると思いますね。
それが100円に近づくようなことになった場合はもっと下向きのプレッシャーが働いちゃったりしますもんね。
でも PR12 倍ないですから、
あ、
それを考えればですね、マーケットは実は賢くある程度織り込んでるのかもしれない。
それで 今週の月曜日の終わった時点で、日経新聞見てましたら、225の銘柄の日経平均の予想 PR が 12.5 倍だったんですよ。で、そこで、ちょっと一応止まったんですけど、12.5 倍っていうのはこれ、いわゆる駅周りですごい区切りのいい数字、8% になるじゃないですか。荒野さんのこの50年の経験からして、駅周り 8%、長期金利 0% の日本株っていうのは、これはいかがなもんなんでしょうかね。
金利そのものがもう異常値だから、実は比較する意味ない
あまりもう長期金利と比較しちゃダメなんですか、これは。
2012年の頃 PR10 倍台ですから、アベノミクス始まるとき、はい、だから別に驚くことじゃないです。ただアベノミクスの5年間では 12.5 倍っていうのは最低です。16年のブレグジットの時に7日間あったのを除くと、今回1週間で4日続いたりとかポツポツあるからもう10日ぐらいになってると思うんですよね。だから、はい、PR 採算で見れば一番割安ですと。
なるほど。これからの方向を見る上でもそこで、ね、ベースになってくるのは為替ということなんですね。
そうですね。ただ 12.5 倍を下回ったら、はい、我々は何を信じたらいいんだってことになりますんで、
それの時がひょっとしたら来年度以降の世界経済が悪くなるっていうことを真剣に考えなきゃいけないようなものを、そうですね、
アメリカのマーケットも崩れちゃってる、うん、そういう状況でしょう。
まあ、あと、このところは空売り比率も 48% ぐらいのところまで来てるっていうことで。
記録が出ましたね、
はい。これは僕は昔からずっとチェックしてるんで、空売り比率はもうプロに等しいんですけど、
はい、
で、結局、1月23日高値で、1月24日にドル円が110円切って、1月25日から 40% 超えてるんですよ。っていうことはもう約6週間、もう7週間目に入るんですね。で平均すると 45% ぐらいなんですよ、うん、こんな経験ないんですよ、うん、でも空売りは必ず買い戻し圧力になるわけですから、だから売り方が諦める、うん、売ってもダメだって水準が明確になる、うん、僕は2万1000円だと思うんですが、うん、本当はだから今日みたいな動きが2日ぐらい続けば、それは売り方も完全ギブアップしますから、
うん、売りで儲けられないということを売り方が感じるということ、これが大事なんですね。
売り方がもう無理だって気づかされる時が来るわけですよ。僕はだから2週間ぐらい前そうだったと思う、うん、その頃ちょうど PR も13倍知って切ってて、そうするとこっから叩いてもそんなに取れないっていうのはもううすうす気づいてるはずなんですよ、うん、
その時期ですね。ここでゴゴジャンからのお知らせです、はい、本日ご出演の荒野さんの分析資料をですね、無料でご提供しております。ぜひ番組ホームページからダウンロードできますので、この機会にどうぞご活用ください。また本日番組にご出演いただいております荒野さんのメルマガ、荒野博士のテクニカルルームからは FX オンから好評配信中です。50年弱の市場分析の経験を生かされております。価格は月額4,500円。荒野博士のテクニカルルームからで、ぜひトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。
このホームページから荒野さんの資料が無料でダウンロードするできるんですね。
そうなんですよ。
まずはでもその無料のダウンロードを楽しんで、見てから、はい、こちらのね、有料のものなんかも味わっていただくとよろしいんじゃないかと思います。
この後番組ホームページぜひ覗いてください。本日のゲストは荒野博さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
鎌田さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。